12章、8章、14節から、17節まで。マタイによる福音書、8章、14節から17節。イエスはペトロの家に行き、その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスがその手に触れられると熱は去り、姑は起き上がってイエスをもてなした。夕方になると人々は悪霊に取りつかれた者を大勢連れてきた。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒された。それは預言者イザヤを通して言われたことが実現するためであった。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。病を負うキリスト、使徒シャコボ牧師によって説教いたします。お願いいたします。
ただいまマタイによる福音書8章14節から17節をご一緒にお聞きしました。14節をもう一度読みします。イエスはペトロの家に行き、その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。山の上で御言葉を語られた後、主イエスは山を降りて来られます。8章の1節には山を降りられるというふうに書かれています。そして2節を見ますと、重い皮膚病を患っている人が、御心ならば私を清くすることがおできになります、イエス様あなたがお望みくださるならば私は清くされます、癒されます、この言葉にお答えになって、手を差し伸べてその人に触れて癒しをなさったと。でさらに5節以下を見ますと、百人隊長の主イエスに対する純粋な信頼の言葉を受けて、百人隊長のしもべの重い病を癒された。そして今朝私たちが耳にしていますのは、主イエスの弟子ペトロの姑の病の癒しです。で、5節にカファルナウムに入られるとありますように、ペトロの家というのはカファルナウム、慰めの村と呼ばれるその地にありました。で、他の弟子たちの家庭生活というものがどうなっていたのかほとんどわからない中で、ペトロについては例外的にいくつかのことが知られています。で、漁師であったということは他の3人の弟子についても言われていますし、職業については他の何人か知られている弟子もありますが、今日の箇所からはペトロが結婚していて、その妻の母姑と同居していたということがわかります。で、このカファルナウムのペトロの家に主イエスは、滞在させてもらいながら伝道活動をなさったのではないかと言われています。で、主イエスの弟子となったペトロがその後生計を立てるために漁を続けていたのか、その点はよく分かりませんけれども、ペトロの家というのが、漁師の家であったと。そして人々のよく出入りする、そういう人々をもてなす、また人々が集まる家であったということは他の福音書の記述からも分かります。で、そうした家で姑は家族や訪ねてくる人の食事の世話、こまごました家事などを娘であるペトロの妻と共に担ってこの家を支えていたのだろうというふうに想像します。で、ペトロという弟子はいろいろな面を持っている人だというふうに思います。主イエスを誰よりも愛しているというその思いが強いだけに、思いが先に立って見当違いなことを口走ったこともありますし、それを主に注意されたりしたこともありました。 そして、まあ、大変よく知られていることですけれども、ペトロの大きな失敗として十字架に向かって捕らえられていった主のことを、まあ、私はその人のことを知らないというふうに言ってしまって、でそしてそのことを主が知っておられたということにまた気がついて、大泣きしたとか、そういう本当に恥ずかしいような失敗も数々あった人です。でけれどもそのことが私たちにはよく知られているということで、このペトロという人がこの失敗を自ら語り続けて、そして十字架の主はこんな私を救ってくださったんだというふうに証しを続けて、最初の教会のリーダーとなっていったということもまた知られています。でこういうことを考えますと、決してこうなんていうんですか、冷静沈着ではない、しかし本当にまっすぐで誠実なところがある、弱さは抱えていますけれども、そういう人と結婚する女性がどんな人か、またその女性を育てた母親がどんな人か、私たちには分かりませんけれども、世話好きで明るくてまっすぐな気質のペトロを大切に思う、そんな人たちの姿を想像してしまいます。で実際古い文献にはペトロが伝道旅行に妻と一緒に出かけていき、妻は特に女性のキリスト者たちを助ける働きをしたのだというふうに書き記されているそうです。そんな家族の中で主イエスがご覧になったのは、いつもはおそらくテキパキ楽しそうに働くペトロの姑の熱にうなされる姿でした。14節を見ますと、姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になったと、起き上がることができずかなりの高熱に苦しめられているという様子が伝わってきます。でルカによる福音書は姑が高い熱に苦しんでいたというふうに表現しています。働くことができないばかりか非常に苦しんでいる姿というのを主はご覧になりました。でこの姑にしてみますと、娘の夫ペトロと主イエスとの関係を知っていたでしょうから、主が家においでになったのに何のもてなしもできない自分を無力な存在だと思っていたかもしれませんし、そんなことを考える余裕もなくひたすら苦しみの中にいたのかもしれません。でその姑に主ご自身が触れてくださいます。イエスがその手に触れられると熱は去り、姑は起き上がってイエスをもてなしたと15節に記されています。病に対して私たちは無力です。教会の中にも病む方々がたくさんおられます。でも私たちに何ができるかというと何もできない。自分自身が礼拝生活を送りながらも病の中にいる、病を抱える方々も多くおられます。そして時に病との戦いの中で望みを失い意気消沈し途方に暮れるということも多い私たちです。しかしその私たちを見捨てることなく近づいてこられ、見てくださり触れてくださる方がいると、聖書はそう語ります。主が触れてくださった、ただそれだけで姑は癒されました。高い熱による体力の消耗といったものは全く感じられない様子で、姑は主イエスをもてなしたとあります。癒された感謝、もてなすことのできる喜び、自分自身の務めを取り戻した喜び、ペトロの家が一気に明るさを取り戻したようです。しばらくのもてなしがどれくらい続いたのか分かりませんが、夕方になると人々が病人を主のもとに大勢連れてきた、16節にそう記されます。夕方になると人々は悪霊に取りつかれた者を大勢連れてきた。主がゆっくりお休みになる時間は あまりいなかったようです。病人は大勢連れてこられた。その一人一人をご覧になり、声をかけ、悪霊を追い出し、全員を癒された。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒されたと記されます。この日、主がどれくらい眠ることができたのか分かりませんが、もしかしたらほとんど休むことなく一日中大勢の病人と向き合っておられたのかもしれません。人々の癒し手としてここに主がいてくださいます。で、マタイによる福音書、このマタイ、記しましたマタイはこういう主のお姿を預言者の言葉を引用して17節のように表しました。ちょうどページが変わるところですけれども、彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。イザヤというふうに呼ばれる預言者がイザヤ書52章53章にかけて苦難のしもべの歌という言葉を記しています。で、マタイはこの古い預言が今ここに実現したのだ。預言者が記した苦難のしもべこそ主イエスだというふうに語っています。彼は私たちの患いを負い、病を背負う救い主、私たちの病を背中に負って持っていってしまうような方だと、そんなふうに語って、マタイは自らと教会の信仰を言い表します。私たちの主は私たちの患い、私たちの病を担ってくださった方だと喜びを持ってこう語っています。病に対して何の力も持っていない私たちですが、それでは何もできないのかというと、そうではありません。カファルナウムのペトロの家に大勢の人たちが大勢の病人を連れて行き、主イエスのもとへと案内しました。私たちも同じようにできるのではないでしょうか。私たち自身に力はなくても、私たち自身が主のもとに行き、また病を抱える方々を主のもとへとお連れすることはできます。私たちは主イエスご自身が病を負うお一人お一人に触れてくださり、その病を背負ってくださることを祈り、また求めることができます。私たち自身は無力なままで共に祈りを合わせたいというふうに思うのです。一般的に肉体的、また精神的な病気、病名のつく病を病気というふうに考えます。病を負うというふうに考えますけれども、私たちの心は本当に揺れ動きやすく、折れやすく、また平安を失いやすく、すぐに希望を失ってしまい、まるで病を抱えたような状態になってしまうことも多くあります。私たち一人一人が折々に自分自身の病の癒しを求めて主によって触れていただく必要があるものです。主のもとへと連れて行ってもらい、主が触れてくださるとき、私たちは他では決して与えられない平安の中へと入れていただけます。主がおられ、共にいてくださるので、心の底から安心し、また笑うことができるようになります。ペトロの姑のように立ち上がり、自分の与えられた務めを果たすことができるようになります。ところで、今日の箇所を含む8章の1節からのところを見てみますと、主イエスの病気を抱える人たちへの癒しの話が3つ語られていて、主ご自身が医師のようだと 受け止めることができます。しかし主はただの医師ではありませんでした。主の癒しというのは人々の病をご自分の身に引き受けるというあり方でなされるものだったからです。普通の医師は患者の病をその人に代わって自分の身に引き受けるようなことはしません。あくまでも自分とは別の他者の病と向き合って必要な治療を与えていきます。良き医師がそうであるように、主イエスも病を負う人に近寄り、よく観察し、聞き取り、手当てをし、寄り添ってくださいます。しかし同時に、まるで自分自身が病気になられたかのように、病む人の苦しみ、悲しみ、痛みを知り抜いてくださり、ご自分に与えられた棘のように感じ取ってくださり、共に泣き、共に痛み、苦しみを担ってくださいます。誠の医師、また医師以上のお方、まさにご自分を犠牲にして病む人を救い出してくださいます。16節のイエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒されたという言葉には、すべての病む人、すべての傷ついた人の疲れ、苦しみ、痛み、失望、不安、すべてを引き受け一身に寄ってくださった主のお姿が簡潔に記されています。マタイが引用しましたイザヤ書の53章のところをお読みします。旧約聖書の1149ページです。旧約聖書1149ページ、イザヤ書53章の4節と5節を読みします。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が刺し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。預言者はこの苦難のしもべの姿を描きながら、その苦しみ、痛みは私たちの罪のためだ、私たちの罪を背負って担って苦しんでくれているというふうに語ります。そして苦難のしもべの受けた懲らしめによって、苦しみによって私たちに平和が、苦難のしもべの受けた傷によって私たちに癒しが与えられたと続けています。マタイによる福音書の著者マタイはこの予言をよく知っていました。そして十字架にかけられた主、復活し天に昇られ、再び来てくださる再臨の主の姿も知っています。そしてそこから始まった神の民の群れ、教会の中に生きながら、今この時主イエス・キリストの癒しの御業、救いの御業、贖いの御業が預言者が語った通りここに起こっているのだというふうに語りました。私たちの病、親しい人たちの病、死の出来事、すべての痛み、苦しみ、悲しみ、すべてが御子救い主イエス・キリストによって背負われ、また担われています。 主の知らない苦しみ、痛み、病はありません。今朝そのことを知らされた私たちは、これからどう生きていくのでしょうか。そのモデルの一つが今日の箇所に記されるペトロの姑の姿です。彼女は癒され病を担われた後、主をもてなしたとあります。これは給仕するとか、使えるとか助けるというふうにも訳されます。姑は主イエスにお仕えし、主との交わりに生きる、そういう歩みを始めたのでした。私たちもこの時主イエスにお仕えする礼拝をお捧げしています。恵み深い主イエスキリストの御業を覚え、病、患い、すべてを担っていただいたものとして、この生活を続けていきたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、4月の第一の日曜日、早朝礼拝を共にお捧げすることを許されて感謝申し上げます。あなたが私たちに御子イエス・キリストを使わしくださって、私たちすべてのものの病を、親しい人の病を、また痛みを、苦しみをご自分の身に引き受け、背負ってくださり、担ってくださったことを御言葉を通して示していただき感謝いたします。私たちの日常生活は本当に傷んでいますし、また世界も涙の中に過ごす毎日を過ごしています。そして私たちにはどうすることもできない、そのような思いの中で希望を失い、また不安の中で、恐れの中で毎日を過ごすような私たち弱き者です。しかしそのような中で私たちに全く無力なものではあるのですが、なお主イエスキリストの十字架の恵みを思い起こし、また十字架のイエスキリストを見上げることを許されていますこと、本当に感謝いたします。私たちの知らない苦しみも、私たちが分かることができないような痛みも、すべての病を主が担ってくださり、お自分の身に引き受けてくださり、その主を神様あなたが復活させてくださったこの恵みをいつも覚えつつ、新しい一週間を歩み始めることを許されますようにお願いいたします。このような喜ばしい知らせをいただいている群れとして、私たちが新しく歩んでいこうとしています。どうぞ聖霊の導きによって、私たちすべてのものの歩みを導き、また支えてくださいますようにお願いいたします。病を抱える友人たち、隣人たち、家族、お一人お一人をあなたが見ていてくださり、また触れてくださり、癒しをお与えくださいますように、また共にいて支えてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。